水戸黄門は全国を旅していない。シンデレラの靴はガラスではなかった。酢を飲めば体が柔らかくなるというのは嘘。青信号は進めではない。ビールは太るというのは嘘。信じていたことが嘘だった。当たり前だと思っていた常識の新常識。知ったかぶりで恥をかく常識の嘘スペシャルエディション、常識の嘘研究会編、サイズ社。はじめに、世の中には常識があふれている。学校の授業で習った試験に必ず出る知識、昔からの言い伝え、誰が言い始めたのかも理由もわからないけどみんながやっていること、え、それって常識でしょなどと言われるとバカにされたような気分になってしまうというものだ。ところで、常識でしょと自信満々に言われて本当にと疑ったことはないだろうか。本書では誰もが当たり前だと思っている常識の真偽に迫ってみた。すると最新の研究や技術の進歩によって覆る常識、ちょっと視点を変えれば素人でもわかる常識の落とし穴が次々と明らかになった。本書を読めば、それって常識でしょとバカにされても、嘘だよそれ、知らないのとちょっと得意げに言い返せるに違いない。最初は斬新すぎて信じてもらえないかもしれないが、いずれあなたの常識が世間の常識になるはずだ。常識の嘘14。ムンクの叫びに描かれている人物が叫んでいるというのは嘘。不吉な赤い空とうねる川、不気味に顔を歪める宇宙人のようにデフォルメされた人物。ノルウェー出身の画家エドバルド・ムンク作の叫びは、世界で最も有名な絵画の一つといえる作品である。この絵は複数枚存在しており、数度盗難にも遭っているが、あまりに有名な絵画のため、闇で取引することもできずに、破棄されたものもあるのではと噂されているほどだ。そんな世界的名画の叫び。絵とタイトルから、ほとんどの人は、この絵の人物が叫んでいると思うだろう。しかしこの作品の意図は別のところにあった。叫びが描かれたのは1893年。叫びをはじめ1890年代に描かれた接吻、吸血鬼など一連の作品を、作者のムンクはフリーズ・オブ・ライフ、生のシリーズと連作扱いしていた。フリーズ・オブ・ライフのテーマは愛と死、そして不安である。ある時散歩をしていたムンクは、自然を貫く大きな永遠の叫びを感じたという言葉を残している。それをカンバスに表したのが作品叫びだった。つまりあの絵の中に描かれた人物は叫んでいるのではなく、自然を貫く大きな永遠の叫びを聞いておののいているのだ。確かに絵をよく見ると耳を塞いでいて、聞こえてしまったものへの恐怖を表していると感じ取ることができる。世紀末の大半や孤独への恐怖と不安を強烈なインパクトで描いた作品と言える。ワンポイント。ムンクとはどんな人？エドバルド・ムンク。1863年から1944年、ノルウェー出身の画家。愛や死、不安、孤独などをモチーフにした作品を多く描いた19世紀から20世紀を代表する画家である。代表作は叫び、思春期など。
話や赤飯なども